青い空の向こうに。
明けましておめでとうございます。はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く高く遠く遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。新しい一年がまた始まりました。今年はどのような年になるのでしょうか。時計はいつもと変わらず時を刻み、時は淡々と流れ続けているのに、元旦を迎えると気持ちも改まり、空気も新しいような気がしてしまうのはなぜなのでしょうね。不思議です。まあ私事でございますが、クリスマスからこちらひどく風邪をこじらせてしまって、ほぼベッドの住人として起きている間は責任のたうち回り、後の時間は夢の中という感じで過ごしていたので、いつも年末にやっていることが全くできませんでした。大掃除も、帰省してくる子供たちを迎える準備も、それどころか普段の食事作りや洗濯、片付けさえもできていなかったので、 LINE で子供たちにその旨周知して寝込んでおりました。そのおかげで2キロほどのダイエットになり、まあお正月のぐうたら生活ですぐに取り戻してしまうのでしょうが、束の間の喜びをちゃんと味わうことにしようと思っております。そんなわけで2026年お正月のこの回の私の声はもうほんとガラガラで、大変お聞き苦しいことと思いますが、どうぞお許しください。本年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。これから始まる一年が皆様にとって幸多きものとなりますことを心よりお祈り申し上げます。では2026年第1回の青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
キラキラノベリスト。先ほどもお話ししたような、そんなわけでスマホもパソコンもほとんど開けていなかったので、今日紹介するのも前回に続いてお一方です。準備の都合でこれからはお一方ずつにしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。その分丁寧にご紹介できたらなと思っております。今日紹介する作家さんは佐伯さんさんです。佐伯さんの佐は人弁に左と書き、佐伯さんの駅の方は人弁に赤白の白を書く、あの佐伯さんです。で、佐伯ひらがなでさんまでついてペンネームになっていますので、佐伯さんさんを紹介させていただきます。今日紹介する作品は、私のブックマークの中でもかなり古いブックマークで、転生したので次こそは幸せな人生をつかんでみせましょうと、この物語の、イフ版ですね。ちょっと主人公の相手役が変わる、話です。そしてその名前はもう一つの物語という題名です。 この佐伯さんのお名前はですね、あのアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件というのは今ネットフリックスとかで多分見られると思うんですけど、この作品は現代が舞台になっていて、高校生が主人公の子供とした作品で、あのぜひぜひ見ていただけたらと思うんですが、それを作られた原作の方がこの佐伯さんなんです。そして佐伯さんのですね、この今紹介する作品はですね、2014年の9月から2015年の7月までに本編、その後日談が2017年の5月まで掲載されておりまして、本当にさっきも言った通り、私のブックマークの本当昔の方にあるもので、私にとっても思い出の作品でもあります。で、この頃は私のうちではですね、主人のお給料だけで生活していた頃だったので、ネットで小説が読めるって思って読むようになった、まあ、かなり前の頃なんですよね。で、それまではなんていうか、ネットに掲載されている同人小説とかをたまに読んでいって楽しんでいたんですが、この小説家になろうというサイトを知りまして、もう溺れるように次から次へと読みまくり始めた時期でもあります。そしてこの作品は連載とリアルタイムに読んでいたわけではなく、完結してから読んだんですね。で、これがまたね、転生ものにハマった最初の頃の作品と言ってもいいのではないかと思います。で、魔法とかバンバン出てくるしまた転生ものにあるあるのまあ、チートというか前世の知識もいろいろ活かしながら、なんていうか子供からやり直してやりたい放題というかとても楽しく波乱万丈な人生を生きていく、そういうお話ですね。で、まあ、なんていうか、いいですよね。赤ちゃんからやり直すって。まあ、やり直せるものなら私もぜひやり直してみたい。しかも、なんていうか、全然知らない世界に、何のしがらみもなく生まれ変わり、そして、まあ、生まれたところが非常に美目秀麗な男女の中、お父さんお母さんに囲まれて愛されつつ人生を生きていくという、なんと羨ましいで、前にもちょっとお話したと思うんですけれども、やっぱりこうネットで読んでいるのと、それがブラッシュアップされて書籍版っていうものはまた違う醍醐味がございましてですね、その醍醐味を知ったのもやっぱこの作品もそのうちの一つだと思うんですけれど、本になったものを私は図書館で借りて読みました。その頃は今ほど老眼も、まあ、老眼ではあったんですけど進み切ってはいなかったのでですね、まあ、本で読む楽しみもまだ随分持っていた時代でもありますので、図書館で借りてもう一生懸命読みましたね。そして5冊くらいだったと思うんですけど、この後もご紹介するもう一つの物語という方では図書館の蔵書の中になくてですね、リクエストして買ってもらって、その第一番の読者として読んだ楽しかったことを覚えておりますまあ前にもちょっとお話ししたと思うんですけれども、本になると挿絵も入ってくるので、この挿絵がね、自分の好みに合ってるか合ってないかも大変重要になってまいりましてですね、私の場合はこの書籍版の挿絵は結構好みの挿絵だったので、なんかすんなりと馴染んで読むことができましたから、なおさら良かったんですね。で、もし書籍版でお探しになりたい方がいましたら、図書館のヤングアダルトコーナーに収蔵されていることが多いのではないかと思います。で、今この本はもう、なんていうかな、 書籍版ではなかなか新刊として入手することはできなくて、古書店で入手するか、あるいは今ほぼ全部電子書籍になっているので、電子書籍でお読みいただけるとブラッシュアップされた画質修正版がお楽しみいただけることと思います。電子書籍になるとPC でもスマホでもタブレットでも読めるし、文字も自分の好きなサイズに変更できますので、もうぜひぜひウェブ版で読んで、あ、いいなって思ったら、ぜひぜひ書籍版で、電子書籍版でね、ご入手いただけると楽しめるんじゃないかなと思います。ではいつものように作者による紹介文から。車に轢かれるという残念な結末を迎えたと思ったら、気づいたら赤ん坊に、しかもファンタジーな世界の住人になっていました。マジですか。というか、よくよく考えれば、前世の記憶を持って生まれながら、やれば結構いい線まで自分は生きるのではないでしょうか。幸い親の遺伝子はついているので割とハイスペック、フライングしていますが、頑張って幸せな人生を歩んでみせましょうか。というわけで、今回も触りの部分を読ませていただきますね。始まりは0歳から。輪廻転生というものをご存知でしょうか。英語で言うならば、リインカーネーション。サンスクリット語で言うところのサンサーラ。いろいろはしょって噛み砕いて言うならば、まあ、生まれ変わりというものです。こっちの方がわかりやすいですね。死んで新たな生を得る。そういったことがあったとしたならば、どうしますか？だ！ここまで理解できないことは初めてです。現状把握のために放った第一声が、言葉に芯の通らない難語、思うように声が出ない、さらに明らかに小さな手に、動かしにくいったらありゃしない体、というかほとんど動かないのですが、自発的にはうまく動かせません。こうなると誰だっておかしいことに気づきます。だってそうでしょ。今まで大人として人生を歩んできた自分が、気づいたら赤ん坊に逆行していたら、自分の頭を疑います。言葉が自由に発せられたならば、おう、ジーザースって嘆きたいくらいですよ。それにしてもおかしい、赤ん坊に乗ったのもおかしいですけれど、そもそもの話、私は死んだはずなんですよね。なんてことのない車に轢かれて事故死。信号無視してきた車に突撃されて、あっという間に黄泉の世界に旅立ったわけです。突然すぎて死ぬほど痛かったことぐらいしか覚えていません。笑えないことに現に死んでますけど、つまりあれですね、私は生まれ変わりというものを果たしたらしいです。あなた、リズが笑ったわ。本当か。自由に体が動くのならば、私の方は盛大に引きつっていたことでしょう。私を抱き上げたのが、どうやら私の両親らしいのですが、二人がどう考えても日本人ではなかったから、一般的な守備の観念から言えば、美人の部類なカップルなのですが、その髪色や瞳の色からしていろいろ突っ込んでみたいです。自分の父親が大阪のおばちゃんもびっくりな赤色の髪をしているのですから。ただし、人工的なそれではなく、自然で綺麗とすら思えるほどの深みのある色合い、顔立ちとぴったり合っていて違和感はないです。母親はと言いますと、色素の薄いアイボリーカラー。これはこれで似合っています。まず日本では見られないですが。リズ、父さんだぞー。父親らしき人が、紅の瞳を近づけて、これまたデレデレとした表情で大ずりします。とりあえず私はこの人の娘。 娘ですよね。息子じゃないですよね。子供だということは確定しました。どうやら私の名前はリズというそうです。日本人ではないことも確定しましたね。激しく嫌な共感はするものの、まだそれが現実に証拠となって現れていないから何とも言えません。第二の父親は乱々と輝く眼差しで私を見つめてきます。おそらく望まれて生まれたのでしょうね。私は愛されるべくして生まれてきたのが私。少し両親がかわいそうな気もしますけどね。こんな中身が大人な子供を持って、もちろん内密にはしておきますけれども。お、俺のことわかったのか？なお、セレン、リズは俺のこと父さんだってわかってくれたぞ。うちの子は賢い子ね。親バカになるんでしょうね、この人たち。現段階で親バカなのもわかりますし、溺愛されそうです。子供らしくしていれば。その子供らしくを実行しようと表情を緩めてキャッキャと笑うと、これまた両親は幸せそうに笑うのです。本当に愛されて生まれてきた子供なのでしょう。なら私はその愛情に応えてあげたいと思います。たとえ私という自我が成人年齢が年食ってても。この人たちは私を産んだという事実は変わりません。彼らが私のことを大切にしてくれる分、私も彼らを慕うことでしょう。それに、この潜在魔力量、この子なら、私たちの後を継いで宮廷魔術師になるのも夢じゃないわ。何か明らかに異常な単語が飛び交ったような気もしますけど、知りません。私は可愛らしい赤ん坊なのです。そんなファンタジックなことなんかわかりません。知らない。というわけで、このリズちゃんがいろいろとハイスペックに育つ中で、いろいろあって恋を知り、事件があり、なんやかんやで甘々の幸せになるというハッピーエンドストーリーです。ぜひどうぞ。そしてもう一つの物語は、私の大好きなこの物語の登場人物、リズちゃんと同い年のセシルくんが大活躍するアナザーストーリーです。こちらは図書館に収蔵されていなかったので、リクエストしたら幸運な方に蔵書に加えていただけて、一番乗りで借りることができました。ぜひともお読みいただけると嬉しいです。2026年第1回は佐伯さんさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
新年の抱負の話です。子供の頃から一年の計は元旦にありとか、二日に書き初めをするのが宿題だったりとか、初詣に行って神様にお祈りしたりとか、お正月は心を新たに一年の誓いをし、計画を立てる習慣があったように思います。皆様はいかがですか？私は子供の頃よく親に言われていろいろ考えたりとかもしていましたが、若い頃渡辺正一さんの私的生活の方法というのを講談社現代新書だったと思うんですけど、それで読んで 人生設計について真剣に考えるようになりました。けれどその時思ったのは、男の人はいいなでした。まあ、単純にこう自分の目線で未来を思い描くことができるからです。女性の場合は結婚出産に始まり、自分の計算ではもうどうにもならない部分がたくさんあるということが、半分子供のような私にも思い描けたからなんですね。それでもいろいろ不確実だったとしても、まあ、向こう1年くらいのことが考えられるし、まあ、学生時代はね、その学校にいる間のことくらいは、あるいは受験してその先の学生時代くらいのことまでは思い描けたので、やっぱりこう、10年、20年後のことよりは、ごく短い、せいぜい3年先ぐらいまでのことを考えていたように思います。で、また、大人になって、結婚して、でも子供が生まれた頃も、やっぱりこう、子供の成長ってわかんないし、ね、どんな子供が生まれてくるかもわからないので、やっぱり確かな計画って立てることができなくって、その頃も、いや、男の人はいいよなぁってやっぱり思いました。でも、だからといって自分が男性になりたいかというと、それもちょっとこう、今はね、違うと思いますけど、その頃はこう、男性は職場でも結構、なんていうか、いろいろ立場が大変だったりとか、ね、なんつったってコマーシャルで24時間働けますかっていうコマーシャルがあるくらい、なんていうか大変な時代だったから、男の人になったら大変だろうなっていうのもあったり、私もこうそんなに体が頑丈な方ではなかったので、もうしょっちゅう熱が出たり具合が悪くなったりするようなあれだったので、男の人になってバリバリ働くのは私の場合は辛いなっていうのがあったので、まあ共働きではあったんですけど、でも共働きだったらなんていうか、職場の中でもやっぱりちょっと子育ての時間を少しだけでもね優先していただけたりとか、なんかそういうこともあって、私は男にはまあなれないかなって思いながら、でもいろいろ残念に思いながら生活していたように思いますね。それでもなんていうかな、こうやっぱり1年間の間に何ができるかなとか、 2,3 年後の間にはこうなってたら嬉しいなとか考えながら、よく未来のことを思い描きましたね。そしてその頃はなんていうか、中山陽子さんという方が夢ノートという本を出されましてですね、この中山さんは高校の英語の先生だったのかな、ちょっとよく覚えてないんですけど、でもそれに触発されまして、私も夢ノートを書いて、夢だったら何を描いてもいいやっていう感じで、いろいろ夢を書き留めたのを覚えています。まあそんなわけでですね、今も夢を描いて、まあノートを書いてみたりとか、望月さんという方が書いた宝地図の本も読んで、あ、これもすごいなって思ったので、そういうのをイメージボードをね自分でも作ったりとか、なんか今でもそういう、まあ今はもう人生下り坂というか、老い先短い人生ではございますが夢を描くことは相変わらず続けています。そしてその延長で今、この前もお話した通り、死ぬまでにしたい100のことを今考えていて、でもこの100って思いつかないですね、100までね。というわけで今考え中の相変わらず続いておりますというわけで、新年の抱負の話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。
DJ テリーのこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間。ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイバーガー系リバース。
神様作りっぱなしになりませんか。やないのさ、たとくそでも
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイバーガー系リバース。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきました。まあ今年の抱負、皆さんはどんな抱負が思い描かれていますでしょうか。私はですね、前にお話しした例の100のことのうちの一つにですね、5年後にリヤドで開かれる、リヤドといったらサウジアラビアなんですけど、万博を見に行きたいっていうのを一つ入れてみました。なので、それに向けてのいろんなことを、のうちのごく一部を今年はやりたいなと思っていて、まあでも、5年後にそんな長距離を飛行機で飛ぶので、まず貯金し始めなきゃいけないし、それから体力もちゃんとつけていかなきゃいけないし、と思うと、まあ、それに向けてのいろんなことの一部を今年はね、始めなきゃなって思っているところです。さて、お正月になって、まだまだ世間ではね、インフルエンザなどいろいろ流行ってます。そして1月には、まあ、あっちこっちの学校の入試がもう始まっていると思うので、一番大事なところに入っているように思いますので、どうぞどうぞ皆様もご家族様も健康に注意して、そして楽しく暖かい部屋でゆとりを持った生活を送られるようにお祈りしております。まあ、お互いに体調に気をつけて参りましょう。暖かくぬくぬくとできる時間と空間を少しでも取るように努めましょう。まあ、健康第一、無理はせずで参りましょうねそして皆様、今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。では一日一日素晴らしい一日になりますように。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。